説教成し遂げられた鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日は受難週になりますね。まあその日っていうわけではないですけれども、まあ、曜日っていうか、まあ、カレンダー的に言うと、今度の金曜日の日にイエス様が十字架にかけられて、そして、今度の日曜日がイースターですから、その足掛け3日目日曜日の朝にイエス様が復活する、そういうカレンダーになっています。なので特にこの日曜日はイエス様の十字架の苦しみですよね。この十字架の苦しみを覚えて、またそれが私たちにとってどんな意味を持っているのか、イエス様の十字架の許しとその愛と、その一番大事なメッセージですよね。それのことを一緒に受け取っていきたいと思います。で、今日は、まあ、今日はというか今年度はですね、あの日ごとの糧って聖書日課ありますけれども、あれの箇所で与えられているところを一緒に見ています。なので、先ほど読んでいただいたヨハネ19章の28節から30節、この箇所のところを見ていきたいと思います。で、特にですね、まあ、短いですよね。たった3節のところですけれども、ここで注目したいのは2つのイエス様の言葉が出てくるということなんですね。ちょっと私思い出すのは、私が中高生だった頃に教会関係のキャンプに行きまして、でそしたらですね、その時のキャンプのテーマが十字架の七言というやつだったんですね。ちょっと古めかしい言い方で七言っていうのがあれですけれども、要はですね、この福音書を、まあ、改めていきますと、十字架の上でイエス様は7個言葉を発しているということですね。まあ、7回喋ってるって言ったらいいんですかね。そのことに一つ一つこうフォーカスしてメッセージをしてくれるっていう、まあ、そういう回だったんですね。で、その十字架の七言っていう言い方が私はなんか中高生の心に痛くですね、なんか印象に残ってて、まあ、今でも覚えています。まあ、そのうちの二つが今日のこの短い三節の中に出てくる。しかもそれはですね、本当に最後の二つなんですよね。イエス様が息を引き取るその直前の2つの言葉が、今日の箇所のところでは、語られている、記録されているということです。まあ、そのあたりちょっと意識をしながら、イエス様の十字架って、どんな意味だったのかな、私たちにとって、まあ、一番大事なメッセージだって言われるけれども、どんなことなのかな、まあ、そのことを一緒に受け取っていきたいと思います。さあ、では、読んでいきましょう。まず最初に、28節ですね。ヨハネ19章の28節を、開いている方で結構ですので、声を出して読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。いきます。28節、せーの。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。はい、こういうふうに言っています。まず、十字架の上での最後から2番目の言葉ですね。終わりの二言の最初の言葉は乾くだったということですね。イエス様は十字架の上で乾くと言われた、まあ、このことを覚えたいと思います。まあ、一言で言えば、今日最初に語られていることは、イエス様は私たちの乾きを担われたということですね。イエス様は乾かれたのだということ、その乾きの苦しみを受けられたのだということ、このことを最初に受け取りたいと思います。皆さんご存知の通り、乾くってつらいんですよね。喉の乾きっていうのは本当に苦しいものだと思います。そして時にそれは本当に致命的になってしまう、まあ、そういうものですね。私たちの住んでいるこの日本はどちらかというと水が豊富な方の国だと思いますね。すごいことですよね。蛇口をひねれば水が出てきて、飲める水が出てくる、これはすごいことだと思います。まあ、もちろん浄水の技術が、ね、高いということもあるんですけれども、でもそれにしたって至る所に水があるって、これはとっても豊かな、ね、自然環境を与えられているということだと思いますね。震災の時は、ひたちなか市は取水口が壊れちゃって、どれぐらいでしたかね、結構な日数水が全く出なかったですね。で、蛇口開いて水出てきて回復した時のあの感動を私は今でも忘れることができません。すごいことだなと思って、こうやっただけで水が出てくるってすごいことなんだなって、まあ、それまで考えたこともなかったですけれども、改めて覚えたのを、皆さんもね、そういうふうに感じた方、あの時いらしたらいるんじゃないかなと思います。それぐらい水って大事で、 でも私たちはその大切さというのを意外と忘れてしまう、そういう環境の中でいるかもしれません。実際このイスラエルの土地に行ってみると、必ずしもそんなに水が豊かであるわけではないですね。2回の雨季があって、その時はドシャーって雨が降りますけれども、それ以外の時は基本的に乾いていて、豊かな土地もあるけれども、そうでないところもたくさんあって、荒涼とした地域、そして、普段は乾いているということですね。ですから、私も日本を離れて海外で必要があって行ったりすると、大抵の場所ではですね、ペットボトルを渡されますね。1日の活動中に必ず意識的に飲んでください。日本だと湿気もあるからあんまり意識しないんですけれども、意識しないからこそ、日本で住んでるとですね、海外行ってちゃんと水分補給を意識的にしていかなきゃいけないって、そうしないとすぐ脱水症状を起こしてしまう、そういうところがあるわけですね。食料はなんとかなんですよね。多少食べなくてもある程度の期間は持つ。でも水はですね、ダメですね。これ欠けちゃうと、もう本当に数日で私たちは命を落としてしまう。それぐらい重要なのがこの水です。逆に言うと、その渇きっていうのは本当に苦しい、そういうところがあると思いますね。イエス様はそうでなくてもものすごく苦しめられています。さっき子供たちの紙芝居のところでも出てきましたが、子供たちの、ね、絵なのでかなりマイルドにされています。だけど実際はですね、茨の冠なんてその痛みの中では可愛いぐらいのもので、裸にひんむかれて鞭を打たれているわけですね。でこの鞭というのがひどい、いろんなものくっついている鞭ですから、あまり言わないですけれども、一回打つごとに、肉が裂けてしまうわけですよね。だから半殺しなんですね。実際イエス様は十字架にかかった後、結構あっという間に命を落とします。他の犯罪者たちより余計時間がかかる。それなんでかというと、もうすでにボロボロだからです。それだけで十分苦しくて十分つらいのに、なんとイエス様は十字架で渇きまで味わわされているということですね。もう内側からも外側からも苦しめ抜かれている、そういうイエス様の姿が見えてきます。さらに言うならば、この肉体的な渇きというのは耐え難いものですけれども、ここにはさらに霊的な渇きということも象徴されていると思いますね。イエス様は内側も渇き果てていた。今日の箇所では出てきませんけれども、イエス様のその十字架の上での7つの言葉の中で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという言葉が出てきますね。あれは詩篇の言葉でもありますけれども、第一義は最初の意味はそのまんまの意味ですよね。イエス様は今まで誰よりも神様に満たされてきた人ですね。本人でもあるし、父よって言ってきましたから、本当にその親子の関係、神様との愛の関係が誰よりも豊かだったのがイエス様ですよね。お父さんって我が子よって本当にその関係の中で生きてきたのに、あの十字架の上でイエス様はどうなったかというと、バツンって切られたわけですよね。今までずっと親しく愛されてきたその神様が一切いなくなってしまうって、もう今まで関係なんか一切なかったもののように振る舞われてしまう。声も聞こえない、声も届かない、父よどうして私をお見捨てになったんですか、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですか。十字架の苦しみの一番大きいものはイエス様にとって肉体的な苦しみもそうだけれども、神様に見捨てられることですよね。一番見捨てられる必要のない方がバツンって孤独に見捨てられることですよね。どんなにか乾くでしょうか。今まで満ち満ちてきたその内側が、心が、霊が完全にその潤いをなくして、ただただ乾ききって、そして命を落とす、これがイエス様の置かれたところであるわけですね。しかしこのことには大きな意味がありますね。乾くって言われることに意味がありますね。私はこの言葉で連想したのは、サマリアの女って呼ばれるあの聖書の出来事ですね。開けなくて結構ですけど、このヨハネの福音書、同じ福音書の中でその出来事は出てきます。結構最初の方ですね。ある時イエス様が旅をして、そしてサマリア人の町の近くまで行くわけです。よく地図を振り返ってみれば、それは神様の計画なんだなっていうことが分かります。 しかしとにかくその場所まで行って、郊外の井戸のところでイエス様は疲れて腰を下ろすわけです。でそうするとそこに一人のサマリア人の女性がやってくる。彼女はサマリア人ですから、ユダヤ人であるイエス様とは犬猿の仲、民族的にものすごい仲が悪いはずです。しかしイエス様は彼女に会うためにここに来てるんですよね。彼女はその後読んでいけば分かりますけれども、5人の夫がいて、そして今連れ添っているのは夫でもない人である。どんな過去があったのか分からない、まあ、とにかく恐ろしい過去があるんですよね、満たされない過去があるんですよね。でだから彼女は昼の一番暑い時間に井戸に水を汲みに来るわけです。人に会いたくないから。人間との関係も彼女は壊れてしまっている。町の中に住んでいるけれども町の中に一人も仲間はいない。そして5人の男性たちと今まで一緒にいたけれども死んでしまったのでしょうか、何かしらのどちらかの不手があったのでしょうか、わからないですけれども、とにかくボロボロの人間関係ですね。もう誰も信用ならないし誰にも期待できないし、それが彼女の置かれたところ。まさに乾ききった彼女が水がめを持って一番暑い時間に井戸にやってきたんです。本当に象徴的ですね。しかし彼女にイエス様は声をかける。水を一杯飲ませてくれませんかって言ったんですよね。彼女はびっくりしますよ。だってこの人ユダヤ人なんだから。しかも男性が急に声をかけるなんてありえない。しかも頼み事をしてきたって、水を一杯飲ませてくれませんかって、もう限界の頼みですよね。一番なんか弱々しい頼みをこの人はしてきたって、彼女は驚いて、なんでそんなことを私に言うんですかって、そこから会話が始まっていくわけですね。ずれてるように見えるその話だけど、イエス様は彼女が乾いてることを誰よりも知っていた。だその話の中の要点はこれですよね。この井戸の水を飲むものは誰でもまた乾くよねって。だけど私が与える水を飲むものはもう決して乾かないんだよって、そうイエス様は言うんですね。私が与える水はその人の中で泉になるんだって、永遠の命に至る水が湧き出るんだって、イエス様は彼女にそう言う、私たちにそう言うんですね。人とも神様とも関係が壊れきってしまって乾ききっていた人の中に潤いが戻る、生きる水が与えられる、それがイエス様だって、そう御言葉は語っているんですね。私たちの中にも多かれ少なかれ乾きがありますね。乾いている部分がある、満たされないものを感じる。イエス様は十字架の上で誰よりもそれを経験するんですね。乾くってそう言うんです。イエス様はその苦しみを知っている方、その苦しみを私たちに代わって担った方だって、このことを今日最初に心に留めましょう。特に私たちみんなが共通して持っている渇きは何かっていうと、神様への飢え渇きですよね。神様を失っている飢え渇きだと思います。このことは多くの人が気づいていない。でも私たちは気づいていますね。一番の渇きって、一番の苦しみって何かっていうと、神様が欠けている苦しみなんですよね。それは他のものでは満たされないからこそ苦しい。ちょっとでもちょっとでも渇きを癒そうと思って他のもので何とか埋め合わせようとするけど、どうしても渇きが癒されることがない。神様以外でそれを回復することはないんですよね。何度か紹介したことがある、パンセという文章の中でこういうのがありますね。人間のうちには昔真の幸福があったけど、神様と一緒の時、そこには幸福があったけど、今はその全くうつろになってしまった跡形だけが残ってるって。無限の深淵が神様以外によっては満たされることがないんだって。私たちは神様に作られたものですから、本当は神様によって満たされなければいけない。それが壊れている限り私たちはずっと満たされることがないんだって。この渇きをイエス様は十字架で受けたんですよね。見捨てられることによって、滅ぼされることによって、そして肉体も乾いた。 他のどんなものによっても満たされないもの、それをイエス様だけが満たすことができるんだ。このことをもう一度覚えましょう。イエス様、私を満たしてくださいって。イエス様、私のこの渇きをあなたが癒してくださいって、そう祈るならば、あなたは満たされます。あなたの渇きは潤されます。ぜひ今日そのことを祈っていきたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は29節をご一緒に読んでみたいと思います。29節をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。はい、こう書いてあります。ここでは言葉は出てきませんけれども、まあ、言ってみれば最初のイエス様の渇くっていうこの言葉に対しての人間のレスポンスが書いてありますね。そしてそれは神様が、許されたレスポンスですけれども、何だったかっていうと、水ぶどう酒を突きつけるだったんですね。要は水ぶどう酒を飲まされるイエス様の姿がここに書かれています。水ぶどう酒って何でしょうか。まあ、簡単に言うと酢です。ワインビネガーってことですよね。そのブドウ酒そのまま置いといたら勝手に酸化しますので酸っぱくなるわけですよ。酢です。うちの奥さんも酢は好きで、あのビネガーね、美味しいですよね。ドレッシングとかでもね、必ず使いますし、いろんな料理で使います。まあ、ですから酢も使い方次第ではとっても大事なものなんですけれども、でもこのタイミングじゃない、これだけは皆さん分かるわけですよね。だってイエス様は乾くって言ってるんですから、乾いてる時に一番水分でいらないのは、まあ、その筆頭の一つが酢だと思いますね。喉が乾いてるって言ってる時に酢を突きつけてくるやつは鬼です。まさにそれです。それをここでやられているということですね。まあ、そう考えると分かりますね。さらにですね、このことは聖書の中でもはっきりその意図語られているんですね。で、別の訳だと、この20、さっき読んだ28節のところは、聖書が成就するために私は乾くと言われたというふうに翻訳されているんですね。聖書が成就するために私は乾くとイエス様言ったというんです。で、何の成就かと言いますと、これ別に開けなくて全然いいです。詩編の69編というところを見ますと、こういうことが書いてあるんですね。その苦しむしもべに対して、乾く私に酢を飲ませようとしますというふうに、その言葉が書いてあります。つまり乾きに苦しんでいるものにさらに苦しませるために与えるのが酢だということですね。だってそうでしょ、乾きは癒されない上に酢ですから、うわーってなるわけですよね。辛い、辛さに辛さを増し加えようとするのがこの酢を与えるということです。しかもそれを最後まで、まあ、この本当にこう息を引き取る直前ですよね。これこの後成し遂げられたって言って息を引き取るんですから、それを最後の最後まで味わい尽くさせるためのものが酢ですね。酢ってだからまあ強烈じゃないですか。だからもう意識朦朧として半殺しでもう死にかけているとしても、それをガーって突きつけられたら一瞬目が覚めるわけですよね。もう一度正気を取り戻すって。だから本当に最後の最後まで苦しませるためですよ。苦しみに苦しみを加えた上で、それを最後まで味わい尽くさせるためにこの酢というのは突きつけられるということですね。言わんとしていることは、イエス様はその苦しみを余さず受けたということですね。イエス様はその苦しみを余さず受けたということです。全部フルバージョンでフルコースで味わい尽くしたということですね。なんでこんなひどいことが起こるんでしょうか。なんという恐ろしいことでしょうか。人間の罪っていうのはひどいものですね。まあ、この十字架の話をしますと、大学でも授業でねやりますと、何人かの学生の人たちはレスポンスで書いてくれますよ。ひどすぎるって。そうですよね。ひどすぎるって思いますよ。誰かちょっと何とかするやつはいなかったのかと、誰か助けてやるやつはいなかったのかってね。もうひどい目に遭っている人さらに追い込むって、もう本当にひどいと思いますけども、ひどすぎるって思う。 あるいはですね、昨日ちょうど保育園の卒園式ありまして、卒園したお友達の中の一人がですね、しばらく前でしょうか、教会来てくれて一緒に礼拝をした時がありましたけれども、まあ、その時にですね、あのお家であの聖書の、ね、絵本があってそれを読んで、あげてたんですって話をお家の人がしてくれて、でそしたら、その彼女はですね、そのまだ卒園したばっかりの彼女は、まあ質問してくれたそうですね。何かというと、なんでイエス様は悪くなかったのにそんなひどい目に遭わなきゃいけなかったの。一番大事な質問だなと思いますし、一番ストレートな質問だなと思いますね。なんでこんなひどいことに、なんでそんなにイエス様は苦しまなきゃいけないの、なんでそんなに苦しまなきゃいけない、私たちが辛くなるようなその苦しみ。でも私たちはその理由を知ってるんですよね。一言で言えば、あなたが愛されているからですね。私たちを愛しているからですね。イエス様の苦しみは私たちを愛しているそのゆえですよね。なぜならその苦しみは本当は私たちが受けるものだからですね。私たちの人と比較する問題じゃなくて、まあ人と比較したらね、多少罪深いっていう人とかなり罪深いっていう人といろいろだと思いますよ。でも人と比べるものじゃなくて、私たちの中にある罪の問題ですよね。神様の前で、恐るべき私たちのこの内なる問題ですよね。その神様から離れて、抱え続ける罪の問題、その罰をイエス様は余さず受けたということですよね。それを全く裁かれた私たちの代わりに、これが十字架ですね。私たちが受けるべき罰を全部受けるために、一個も逃さずに、全部全部です、完全に私たちが許されるために、完全に私たちが許されるために全部余さず受けたんですよね。これがイエス様の十字架でその苦しみだということです。なんで、愛しているから、決して滅びることがないように、あなたが滅びることがないように、それがこのイエス様の苦しみであるということですね。イエス様のメッセージは本当にシンプルですよ。私はあなたを愛しているですね。あなたは滅びてはいけない、あなたは許されなさい、あなたは許されて愛されて生きなさい、これがイエス様のメッセージですね。十字架のメッセージですね。このことをもう一度私たちははっきりと受け取りたいと思います。あなたに与えられているメッセージを受け取っていきましょう。さあ最後に行きたいと思います。残る30節のところをご一緒に読んでいきましょう。最後の30節を一緒に読みたいと思います。いきます、せーの。イエスはこの葡萄酒を受けると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。こう書いてあります。さあイエス様の7回喋った十字架上での言葉の最後の一言は、成し遂げられたでした。成し遂げられたとイエス様は言います。まあ、他の聖書の訳だと完了したと言いますね。そう訳しもします。そうですね、ここにはいろんな意味が含まれていると思います。まず第一は、救いは完成したということですね。この救いの技は完了した、完全に達成された、成し遂げられたんだ、フィニッシュしたんだ、まあ、そういうことだと思います。イエス様の十字架の救いというのは完成してるんですよね。もう完了してるんです。私たちはどういう状況かっていうと、救われたっていうことなんですよね。さっきも言いましたが、イエス様は余さず罰を受けたので、一個も逃さず全部の罰を受けたので、私たちはもう裁かれることがないんですよ。私たちはもう罰せられることがないんですよ、絶対に。なんでかっていうと、イエス様は余さず受けたから。それでもなお自分を罰せようとするんだったら、イエス様の十字架じゃ足りないって言ってることと同じですね。そんなことはないんですよね。イエス様完全に罰せられたんですよ。だから私たちはもう罰せられることはないんです。これ恐ろしいことですよね。ものすごいことだと私は思います。有名な、開けなくていいです、ヨハネ3章16節、この言葉はみんな知ってますね。多くの人が知ってます。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そしてその続きがあります。こっちも私すごく大事だと思うんですね。なんて言ってるかっていうと、御子が来たのは 裁くためではなく救うためだ。私たちの罪を追及してどこまでも裁いてやろうって言うんじゃなくて、それを本来追及されて恐るべきことを代わりに罰せられるために来たんだって、許すために来たんだって言うんです。御子を信じる者は裁かれないって続きます。これが神様の約束ですね。イエス様を信じるならばもう裁かれているんだから、あなたはもう裁かれないよ。どんな追及の言葉も、どんな責任を求める言葉もあなたには届かないよって、そう言うんですね。恵みによって信仰によってあなたは救われたのです。そう聖書は言います。だから加えるものはないんだって。私たちは多少なりともいい人間でなければいけないんじゃないかなって、多少なりともいい生き方をしなければ天国に行けないんじゃないかなって刷り込まれています。でも聖書は違うって言うんですね。一切その言葉を許さないって言うんです。余さず受けたから、余さずその裁きを受けたから、あなたの生き方がどうであったとしてもなお許されるって、そういうんですね。恐ろしいことですね。でもそうなんですね。でももちろんいい生き方をした方がいいんですよ。私たちはその方がいいに決まってる。でもそれは条件としてではなくてレスポンスとしてなんです。応答としてなんです。もう許されてしまったから、もう裁かれることがないから、もうただただ愛されてしまったから、私たちはどうするのかって、無視することもできるでしょう。しかし応答することもできるでしょう。それだけのことなんです。条件ではないんですね。もうあなたの救いは完了した。あなたがどうあがこうとも、一度信じたあなたは許されて救われているんだって、成し遂げられたってイエス様が言ったんです。あなたの救いを私は成し遂げた、そう言ってるんですね。もうこれは変わることがないのだ、このことをはっきりと受け取りたいと思います。このイエス様の成し遂げたって、この宣言を私たちが無限にしてはいけないんですね。このことを覚えましょう。また第二に、これは聖書の言葉が成し遂げられたという意味でもあると思います。イエス様はですね、思いつきで来てないんですよね。ある日急に、あ、いいこと思いついたぞって言って十字架にかかりに行こうってなったわけじゃないんですよね。聖書の中でちゃんとずっとこのことを神様は考えてこられた。神様は私たち一人一人のことをちゃんと覚えてるんですよ。最初に作られるその前から私たちのことを知っておられて、その救いの計画をずっと用意してきているんですね。思いつきで今日からあなたとの関係を始めたんじゃないんです。何だったらあなたが生まれる前からちゃんと考えているんですね。その計画が今成し遂げられたと、そうイエス様は言っているんですね。私たちのことを思ってきた神様の計画が今日この時成し遂げられた、そうイエス様ははっきりと宣言をしているんです。そして最後に、この成し遂げられたはイエス様の感想でもあると思います。イエス様の個人的な思いでもあると思いますね。つまりやりきったぞって、ついに私はこの使命を果たし終えたぞって、やりきったぞって、そうイエス様はおっしゃっていると思います。まさにそうですね。先週のところだったでしょうか、ゲツセマネの園でイエス様が逮捕されるときにイエス様は逃げなかった、逃げなかったんですよね。それ逃げることだってできるし、イエス様も言ってます。私は望むんだったら万軍のね、主が万軍を送ってくれるでしょうって。人間なんかピーンですよ、もうちょろいもんです。簡単に退けようと思ったらイエス様はできるんです。でもそれをやめなかったんですよね。この杯を取り除けてください、しかし私の思いではなくて御心がなるようにって言って、そして十字架に向かっていって、今ここで成し遂げたって、ついに成し遂げたぞって、そう言ってるんですね。他の聖書の箇所では十字架の死に至るまで従順でしたって、そう表現されています。イエス様は最後まで使命を、駆け抜けた、走り切ったんですね。私はこの使命を果たしたイエス様っていう姿を見るときに、連想した聖書の箇所があります。イエス様自身が言った言葉でこういうふうに言っています。私についてきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいって、イエス様はそのように言っています。私についてきたい人は自分を捨て日々自分の十字架を背負って私に従いなさいって、こういうふうに言うんですね。 イエス様は、自分の使命を果たされました。そして私についてくるんだったら同じようにあなたに与えられた使命を背負って私についてきなさいって、そういうふうに言うんです。自分を捨てるって言うとなんかね、考えることをやめるような感じがしますね。もう何でもいいから神様に従っていればいいのよっていうふうに思います。でもまあむしろ逆だと思いますね。私たちは自分で考えて、その中で多くの葛藤が出てきますよ。神様に従いたいけど従えない自分ってどうしてなのかな、うまくいかないなって。でもそういうのをなお乗り越えてですよね、なお乗り越えてイエス様に従いなさいって、そういうふうに言ってるわけですね。この間夏休みを私はもらいまして、冬に2月に夏休みをもらいまして、ちょっと旅行に家族で行かせてもらいまして、その日曜日はですね、友人が牧師として仕えている、京都の方の教会行ったんですね。でそこで、御言葉のメッセージを聞きながら、本当にああそうだなって思わされることがありました。その時のメッセージはですね、ちょっと喜び必需品だったかな、ちょっとタイトルははっきり覚えてませんけど、要はですね、その捧げる喜びっていうことについて語られたんです。で聖書の箇所はですね、イエス様が十字架にかかる前に、その香油を持ってきた女性の話でした。すごく高価な香油です。でもそれを彼女は惜しげもなくイエス様に捧げるんですよね。でそこに、そのメッセージの中では語れなかったけど、要はその場面にいた例えばユダであったりとか他の弟子たちは、なんてもったいないことするんだよって言うんですよね。だけど彼女はそれを捧げることが喜びだったわけですよね。彼女は受け取ってそして捧げたんですね。で私たちは、自分の人間の喜びっていうことの源を、往々にして勘違いしていることがあると思うんですね。それは私たちは得ることが喜びだと思っている。私たちは自分勝手にできるということが、自分の望み通りに振る舞えることが喜びだと思っているところがあると思います。それは世の中の価値観だからです。たくさん、金を得たものが喜びだと思う、自分の思うままに自分の願い通りに物事が進むことが喜びだと思うって、そういう価値観の中で生きていると思います。でもその時メッセージで語られたんですよね。本当にそうですかって。本当の喜びって捧げるところにあるんではないですか、従うところにあるのではないですか。もちろんね、受け取ることも喜びですよ。さっきから言ってますけど、十字架の喜びを受け取ることは喜びなんですよ。だけど応えることも私たちにとっては喜びだってことなんですよね。私たちが本当に満たされていくときに、そこにはただ受け取るだけではなくて、ただ自分勝手に振る舞うだけではなくて、捧げることであり、また従うことが含まれているってことなんですよね。そこまで含めて神様との関係だからです。私たちは受けるよりも与える方が幸いであるって、語られるわけですよね。それは受け取ることがないからじゃないんですよ。先に受け取ってるからです、ものすごく。でも受け取り続けるよりもまた与える、応えるってことがあるときに、私たちは本当の幸いを感じるんですよね。私たちは、日々自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい、この言葉をですね、なんていうのかな、ちょっとうまく言えないですけれども、喜びの招きだと思って受け取ってほしいと思うんですね。私たちが、いわゆるその資本主義的な、ね、世の中の価値観で生きているんだったら、別に喜びじゃないって感じるかもしれないですよ。だってそうでしょう、自分が持っているものだと思っているわけですから、自分が持っているものを神様なんかにあげるのはもったいないと思うわけですよね。別に神様だっていうんだったらあれだけど、誰かにあげるのはもったいないって思うわけじゃないですか。自分が持っているものを差し出すのは嫌だって、そう思うわけですよね。だけどそうじゃないんですよね。これは恵みへの招きなんですよね。本当に私たちが自分の姿を取り戻していく、その中に含まれているんですよね。私たちが神様に愛されて、また神様を愛するっていう時に初めてそれ喜びになるんですよ。私たちが神様から受け取って、また捧げる時に、それ本当にやっと初めて私たちの喜びになるんですよね。神様が、イエス様が私たちに命を与え尽くして仕えてくれたことに、私たちが応える時に、それ本当に初めて喜びになるんですよね。 私たちを応答していきたいと思います。それがどういう形かは皆さん一人一人の生き方だと思うので形があると思いますけれども、イエス様についていく日々、イエス様に従うということの中にある本当の喜びを私たちは取り戻していきたいなって、そういうふうに思います。ぜひ皆さんそれぞれのレスポンスをイエス様に答えてほしいなと思います。さあではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。まず第一に、イエス様は私たちの渇きを担ってくださった方だということを覚えましょう。また渇きを感じているならば、ぜひそのことをイエス様の前で告白して、どうぞ私を満たしてくださいって、あなたが私を満たしてくださいって、そう祈ってほしいと思います。またイエス様は私たちの代わりに苦しみを余さず受けてくださった、それはあなたを愛しているからなんだということ、そのことをもう一度受け取りたいと思います。またイエス様はそれを成し遂げてくださった、私たちも応答したいと思いますね。どうやって応答するといいでしょうか。ぜひあなたの思ったことを本当に素直に神様の前で打ち明けたいと思います。他にも自由にどうぞ今示されていることを祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ。愛する神様、私たちを愛しているイエス様、心から感謝し、私たちもまたあなたを愛しますと今告白をします。あなたが十字架にかかってくださり、その苦しみを私たちの代わりに余さず受けてくださったことを改めて覚えて感謝いたします。今あなたの御前に重荷を下ろし、また私たちの渇きを心から告白します。どうぞあなたが私たちを満たしてください。そしてどうぞあなたのその愛と思いに応答するものにならせてください。それは私たちの救いの条件ではなくて、あなたの愛への本当に素直な応答です。どうぞあなたが私たちのこの思いを、またそれぞれの祈りを受け取ってくださるようにお願いいたします。一人一人の祈りにあなたが思いとまた考えを持って答えてくださることを信じて感謝いたします。すべてのことを御手に委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。